まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー、すごい吐息入ったけど本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
お願いします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。はい、
はい、何その学校へ行こうみたいな未成年の主張みたいなはい、
はい、
というわけで今週もやってまいりました。
はい、
はい、
いかがお過ごしですか。
まあぼちぼち
ぼちぼちですか。
やってます。まあちょっとね、水曜日の分で今週どうでしたって聞いたから、
うん、
次こっちの番かなと思って、あるなんか話したいこと、むしろ
大丈夫。
あ、大丈夫あれ初めて、
どれ、
タロット。
おお、はいはいはいはい、はい、
君は統治法を絶対に許さないなんかすぐ詰め寄ってくるからいや、あれ初めまして、タロットみたいな感じでこう俺のリズムで話そうとするとあれ初めましてどれみたいな、
何言ってすごい言いがち俺
詰め寄ってくるから毎回その、うん、僕の話し方なんですよあれ始めたんですよタロットみたいながさせてもらえない首根っこグンッ捕まれる感じの、
どれだ
どれだ何を始めたんだはい、はい、まあ、はい、始めたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあ一応そのカードに触れることが大事というか、
うん、
ね、
いろいろ自分のものにするみたいな感じ
にもあるし、なんかこう、うん、繰り返し見ることでこう意味を覚えるみたいなのもあるじゃないですか、はいはい、まあまあもうあって、まあ、毎日こうちっちゃいことをちょっとこうイエスノーで占ったりとか、
はいはいはい、
3枚使ってこう現在過去未来を見てみたりとかみたいなのを最近やってるんですよ。
いいですね。
まあまあで楽しくて、
はい、
でまあもうね、当たるも発見、当たらぬも発見なんですけど、うん、まあ、こんなの言っちゃったらあれですけど、
う
ん、
はいはいはい、
まあ、結構面白くて、ほんで友達がさ、
うん、
ちょっと俺がさ、うん、スロットで勝てるか占ってよって言われて、
ほう
みたいな、
うんうん、
いいけど、じゃあイエスノーで見るってさ、おーみたいなって、イエスノーで見たら、
うん、
勝てるって出んの。
へ
え、勝てるみたい、
うん、
おーそう、オッケー、じゃあいくら勝てそうか見てってじゃあ1万以上勝てますかノーって出て、
ほう、
でじゃあ5000円以上勝てますかイエスって出たから、
ほう、
ああじゃあなんか5000以上1万円未満で勝てるみたいよって言ったの、
うんうん、
そしたらパチンコ行ってきて7000円勝った
か、おーすごいね、
すごくない、
へえ、
当てちゃいました、
すごいね、
はい、
へえ、金額まで
まあまあそのイエスのに落とし込んでみたいなところであるんだけど、
うんうんうん、へ
え、まあもしかしたらその1万円未満で勝てるっていう風に俺が言ったことによってそれがブレーキをかけたのかもしれないけど、
なるほどね、これは無理だって
1万以上勝てないと見て、
うんうん、
そこでブレーキをかけたのかもしれないけど、
はあ、すごいですね、
ちょっとだから、
うん、
そういう脅威の的中率
すごいですね。
タロット界の超新星、
あの何だったっけ、街中でやろうよ、
はい、いいよ別に
占ってやるっつって
でもね、なんか思った、うん、数見んの結構重要なのかもと思って、やっぱりなんか周りの友達とかすごい限られた人しかやってないから、なんかあれだけど、なんか全く何の情報もない友達の友達とかも結構占ったの、
ほうほうほうほう、
その友達の友達の、じゃあなんかこう恋愛見てみたいな話になって、もう本当になんか結婚してる相手がいます、いくつぐらいの人です、名前は誰々ですっていうのだけ聞いてて、
うんうんうん、
ああじゃあはいっつって、じゃあ現在過去未来見てみますね、パッパッパッってやって、ああ過去こんな感じのカードで現在こんな感じのカード、 でみたいな、で過去がなんかすごい悩んでたみたいな、
うん、
カードが出てなんかすごい悩みがあって、うん、喧嘩みたいなこともしてるけど、うん、現在は我慢しつつも受け入れてる、
うんうん、
で未来はまたそれが再燃するみたいな感じのカードだった、
うん、
で、まあ、それを、まあ、出てる通りに言ったら、うんうん、いやそこちょっと浮気ので問題が発覚して、それがやっと落ち着いてきたのがこの3ヶ月 で、
うん、
で今でも彼女は不満を抱えながら今は一緒にいて、でこの先はまあ分かんないけどみたいな話になってちょっとハマっちゃって、
へ
ーこれはみたいな
商売になるぞ、
そうかもしれないぞ金の匂いがプンプンするぞみたいなまあまあまあそれは冗談で置いといて、うん、なんかまあ何なんだろうな、結局、うん、本当当たるもんはっけ当たるのもはっけというか、うん、どうとでも取れるものだからタロットって、うん、
はいはいはいはい、
その良くも悪くも取れたりとか、うん、1枚のカードから、うん、で結局まあ出ずっぽで喋ってんだろうって言われたら、うん、まあそうといえばそうみたいな、
うんうんうん、
あくまで俺はね、
うん、
だけどなんかその面白いなと思って、
面白いね、
そのカードが出ることで、うん、まあ、この間は1枚ではなかったけど、うんうん、3枚とか4枚とかいろいろこうスプレッドっていってカードの並べ方のさ、
うん、
あの種類があるんだけど、
うんうんうん、
でこう順にそうカードを見ていくとそこにこうストーリーが浮かび上がってくるわけ、それはでもなんか俺の場合占いを見てるっていうよりも、
うん、
妄想に近いもので、もっともっと物語とか、
うんうんうん、
そういうのをこう書くのが好きとか、
はいはいはいはい、
作るのが好きだから、うん、こうそのカードを見て次にこうのが来たらって思ったらその主人公の心情を追って、
はいはいは
い、物語をこう勝手に組み上げていくわけ、
うん、
でそれが楽しいなと思って、
うん、
だからなんか当たるとか当たらないとかじゃなくて、うん、そのカードから見たインスピレーションからその物語を組み上げるっていう作業が今楽しいなっていう、
うん、
1週間を過ごしてました。1週間っていうかいい、ね、4日3日4日ぐらいの
初めて、はいはいは
い、まだ全然経ってないんですけど、結構なもう1回友達と集まって、
うん、
2、3時間ずっとカードバーってやったりとかして、そう
やっぱそう今聞いてて思ったけど、やっぱタロットってそういう意味でよくできてるっていうかさ、
う
ん、すごいんだね。
でなんか昔そう、
うん、
そうね、
インスピレーションを与えてくれるものなんだね、きっと。で、
うん、でもなんかやっぱりそのタロットにせよ、
うん、
なんかいろんなまあ占いで、
うん、
僕ね、うん、前言ったあの名僕相っていうのがあって、うん、
はいはいはい、
名は生年月日とか、
うん、
名術とかいうやつで生年月日とかから出す、まあ、四柱推命とかさ、
うんうん、
三名学死人数とか、 なんかそういう西洋占星術もそれに、うん、だって僕っていうのがなんか偶然出たもの、
うん、
だからタロットとか、はいはい、駅ね、
亀の甲羅やったりするや
つとかでも本当にそう、うん、そういうのが僕術で、僧、うん、っていうのは仮想とか手相とか、
うんうんうん、
そういうのを見て僧から出すみたいなのがあるんだけど、この僕に関してカードとかに関してはまあ、いろんな国であるんだって、
うん、
でも共通としてストーリーを持ってるんだって、うん、カードはちゃんと、うん、なんかでそのストーリーっていうのが割と普遍的なストーリーを踏んでるから、人の失敗成功とか、
うん、
なんか成長の奇跡みたいな、
うん、
そういうのを踏んでるからどうやってもやっぱり人の人生と重なってくると、
うん、
カードは、
なるほどね、
だから当たるんじゃないみたいな、
はあ、
話をしてて、あ、いやまあそうだなみたいな、面白いな、うん、うん、人の人生とかってさ、もちろ
ん
ユニークなものだし、
うんうんうんうん、
オリジナルのものなんだけど、でもやっぱどうやったってどうやって生きたっていろんな類似性とか共通性って出てくるから、うんうん、そういう部分をこう広くすくい上げるストーリーっていうのはつなげていくと、やっぱそういう占いみたいなものに使えるのかなと思ったら、
なるほどね、
まあ、面白いな、
へ、
そんな日々。
じゃあ俺は何すればいい、それ
お前、
うん、
横でうなずいてる
任せてほしい
俺よりもうまくうなずくやつ、
るやつはいない、
あと会計、うん、
任せてほしい真面目だから横領とかしないし、はい、
そう、まあでもなんかまあね、当然ながら遊びでっていうか、
うん、
この、
うん、
YouTube と同じく趣味でやっていることなので、はいはい、まあ、なんかこう当たらなくても別に誰も怒んないしっていうところでさ、うん、やっていけたらいいなと思ってる。
急に金髪で女装し始めたりする？
俺が、うん、誰リスペクト俺もう今三輪明宏しか出てこなかったけどあたたちみたいな喋り方このカードが出たってことみたいなあんた浮気してるわねみたいな急に
番組モテるかな
モテません
楽しみだな。
そうだね、黒トカゲ出ないといけないね、うん、三島由紀夫と仲良くしなきゃいけない、
ね、昔話しないと
昔話しないといけない
三島由紀夫の話しないと
愛の賛歌日本語で歌わないといけないから、
はい、楽しみですね、
はいはい、そんな僕の活躍期待しててください。
はい、
いやしないですけど、うん、はい、ということで、まあ、今週はですね、
はい、
この間行ったんでね、日曜日に仕事で撮影に行ってきたんですけど、うんうん、そこで知り合った人とかから聞かせてもらった話とかをさせていただければと思ってますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
FY Radio。 はい、というわけで今週第1話目のお話になるんですけれども、はい、これ聞かせてくれたのが今24とか5ぐらいの女の子なんだけど、
うん、
この間行った現場で偶然一緒になった子 で東京出身の子なんだけど、なんかバックグラウンドがすごい面白くて、
うん、
航海士やってた、
へえ、
人で
海にいたの、
海に出てた、でそれを辞めて、まあ、別の業界にみたいな感じでこう今スース第二のキャリアを歩み始めたみたいな人で、うんうんうん、まあ、なんかその海での話も結構いくつか面白い話があったんだけど、まあ、それはまた話すとして、うん、なんかねそれに関してはそんな詳しくは聞けなかったからまたちょっと改めて聞かせてくださいみたいな感じになってるんだけど、これはだからそれとは全く関係ない話なんだけど、
うん、
また面白い話で、あの彼女がお姉ちゃんがいるらしいんだけど、
うん、
と一緒に体験してたというか、
うん、
彼女がね二十歳ぐらいの時に一人暮らしをしてたんだって、
うんうん、
都内で、でその友達がその時女の子の友達が遊びに来てて、で一緒になんか映画見ようって言って見たのがあのイット、
あ、はいはいはい、
あるじゃん、
うん、
あのピエロの映画、うん、イットを見てたんだ。でうわ怖って言って女の子同士でさ見て怖い怖いなんて言ってやってて、でその映画が終わってその友達が立ち上がったら後ろ振り返ったところでめちゃくちゃな悲鳴上げて、
うん、
腰抜かして倒れちゃったんだって。でもううずくまっていやいや怖い怖い怖いって言い出して、え何どうしたのどうしたのみたいな話になって、いやいやもう見たくない見たくないみたいなこと言うんだって、
うん、
でその友達が見てた方を振り返って見たんだけど何もないなって自分の部屋で、
うーん、
え何何どうしたのどうしたのって言ったら、えもういないもういないとか言うんだって、
うん、
もういないって何何どうしたのどうしたのって言ったらピエロいないって言うんだって、今イット見てたけど、
うんうんうん、
ピエロいないって何、
うんうんうん、
いないよピエロなんてみたいな、ないお酒飲んでたとかじゃないんだって、だから酔っ払ってたとかじゃなくて、うん、ピエロなんていないよ何言ってんのって言ったら、あの腰の曲がったピエロいないっていうの、いないいない、でまあ部屋の電気とか全部つけてもう大丈夫だからって言ったら友達も落ち着いて、え何だったんだろうって言うんだって、なんか私もパニクってたのかなみたいな、で話聞いたら振り返って部屋の、まあ、リビングの真ん中というかにキッチンとの、まあ、境ぐらいのところにめちゃくちゃ背の高いピエロが、
うん、
あの腰、
うん、
が横に倒れて腰のところからこう横にカクンと倒れて90度ぐらい曲がって、うん、自分のことをニヤニヤして見てたって言うんだって、
うん、
え何それみたいな、うん、聞いたことないんだけど、
うんうんうん、
ほんでいやいや いないよそんなのみたいな、何変なこと言ってんのみたいな感じで、まあ、その時は友達も落ち着いて普通に一緒に寝てそのまま終わったんだって、その話を、うん、でまあちょっと引っかかってるけど何だったんだろうって思ってるぐらいで、しばらくしてお姉ちゃんも近くに住んでたらしくて、うん、お姉ちゃんと普通にご飯よく食べに行くんだって、未だに行くらしいんだけど、で当時も食べに行ってて、でお姉ちゃんと会った時に、あそういえばさみたいな、この間なんか変な話なんだけど友達とって言って今の話をしたんだって、
うんうん、
ピエロの腰の曲がったって言ったら、その話をしたところでお姉ちゃんがお店の中で急に悲鳴上げたんだって、うん、キャーって言って、で耳塞いで聞きたくない聞きたくないみたいになっちゃって、
うん、
自分のお姉ちゃんがそんなことなってんのを生まれて初めて見て、えどうしたのどうしたの、何何何大丈夫大丈夫みたいな、周りの人もちょっとざわざわなってるみたいな感じになって、え大丈夫って言ったら、もう聞きたくない聞きたくないみたいなことを言って、お姉ちゃん落ち着いて、えねえ何だったのって言ったら、いやなんか私今全部思い出したみたいなこと言って、
うん、
何全部思い出したって言ったら、あんた覚えてないのみたいなこと言うんだって、
うん、
え何がって言ったら、その腰の曲がったピエロ私ちっちゃい頃ずっと見えてたっていうの、
へ
ーはみたいな話になって、うん、で実家に電話してお母さんに聞いてみたんだって、うん、そのことをなんか今日そういう話して、いや実は友達がこういうことになってって言って、そのピエロの話をした瞬間にそのお母さんがえみたいな、
うんうんうん、
もうそのリアクションがそのピエロの話初めてした時点でえまたみたいな感じになってた、
はいはいはい、
何またってってなって、えなんでお姉ちゃんにも話したらお姉ちゃんがこうなってっつって、なんかちっちゃい頃ずっと見えてたって言ってんだけどって言ったら、あんたもやっぱ覚えてないのねみたいな話になって、
うん、
で話になったのが、あんたがちっちゃい頃にピエロの人形を拾ってきたと、
うんうんうん、
どっから拾ってきたのか知らないけど、ある日突然ピエロの人形を持ってきた、
うん、
それはその子が5歳とか6歳の時の公園遊びに行って、で気づいたら手にそれを持ってて家にそれを持って帰ってきた、
うんうん、
でもうみんな家族気持ち悪がって捨てろって言ってんだけど、嫌だって言ってそのピエロと一緒にそのあんた暮らしたいって言って持って帰ってきちゃって、うん、でお姉ちゃんもそれ気持ち悪がって捨てて捨ててって言うけど、あんたが嫌だって言うから、もうこう2人でもみくちゃみたいになってる時にそのピエロの腰が折れたと、
へえ、
グキッと、
うん、
でそこでもう夜こっそり捨てとこうと思ったんだ、
はいはいはいはい、
あなんかそんなどこのもんかも分かんないし汚いからと思って捨てようと思ったんだけど、うん、どこを探してもそのピエロの人形が見当たらなくて、この子一体どこに隠してるんだろうと思ってたの、
うん、
そしたらその次の日からその子別にピエロを持ち出す様子もなくて、
うん、
ピエロどっか行っちゃったんだって、完全になくなったと。でその日を境にお姉ちゃんがピエロを、腰の曲がったピエロが、
うん、
出てくる夜家にいるっていうので、ギャンギャンギャンギャン騒ぎ始めて泣くようになって病院にも行ったと、
うん、
でお祓いとかは行かなかったんだけど、そういうのは行ってないけど、
うんうんうん、
そういうので落ち着くまでめちゃくちゃ大変だった
と。へ
ー、まあしばらくしてそのこととかをもう2人も忘れてピエロのものとかも普通に見るようになったから、うんうん、ああもう大丈夫だったんだなって今日の今日まで思ってたみたいな、
うーん、
話を聞かされて、えそんな話あったみたいな、私全然覚えてないわってなって、でそれからまたしばらくして、その間ピエロとか何も見えるとかいう実験もなかったらしいんだけど、それからしばらくして家が引っ越す、実家が引っ越すって話になったんで、でちょっとちっちゃめのそのマンションに両親が引っ越すってなったから物の整理をしようみたいな話になって、でなんか自分たちのその子供の頃からのものとかでいらないものをもうロッカーに入れたりとか捨てたりしようみたいな感じでその実家に戻って物の整理を始めてたんだって、うん、そしたらちっちゃい頃のおもちゃとかがいっぱい入ってるボックスみたいなのがあって、うんうん、それを懐かしいと思って見てたらその中から腰の曲がったピエロが出てきて、うわってなってこれだと思うんだけど、自分はそんな怖いとは思わなくて、うんうん、でもただあの話のピエロだと思ってうわってなったんだけど、でそれをお姉ちゃんに見せたら、あんた何それみたいな、捨てなさいよみたいになるんだけど、うんうんうん、ちょっと面白いから持っとこうって
、
その時でちょっとおかしいなって感じなんだけど、うんうんうん、ちょっと面白いから持っとこうと思って、
うん、
もう家族もそんなの置いといてほしくないって言うから家に持って帰った
んだ、うんうん、
そしたらその日の夜に金縛りにあって、うん、部屋の隅に見えたのがそのめちゃくちゃ背の高いピエロが 腰のところで折れて、自分のその人形と同じデザインのピエロらしいんだけど、うんうんうんうん、自分の方を見てニタニタ笑ってるのが見えて、あ、これやばいやつだと思って、うん、その起きて翌日すぐに人形供養のお寺を調べて、
お
ピエロの人形を送って人形供養してもらったんだって。
へえ。
でそれからそのピエロは出なくなったみたいな話を聞かせてもらいました。
FY Radio。
はい、というわけで今週第2話目のお話なんですけれども、
はい、
これはですね、あの飲み屋で聞かせてもらった話で、
はいはい、
30代後半かなの人の男性の N さんという方から聞かせてもらったお話なんですけれども、はい、N さんはもともとはあの地方の出身の人で、で大学入学の時に東京に出てきたんだって、
うんうん、
で当時住み始めたのが東京の西側にあるアパートだったらしいのね、
うん、
で、まあ、ちょっと都心からは離れてるけど大学が割と近めだったんだって、そっちの方向にあったところらしくて、
はいはいはい、
で、まあ、向こうって当時からそんな家賃全然高くなかったらしくて、割と一人暮らしには広めかなみたいなアパートに安く住めることになって、まあ、ラッキーぐらいの感じでそこに住み始めたんだって、
うんうん、
でそれが2階の部屋だったらしいんだけど、そのアパートっていうのが1フロアが2世帯の3フロアだから計6世帯入ってるアパートというかいう感じだったらしいんだけど、まあ、引っ越してすぐにその自分のちょうど下の部屋に住んでる人とすれ違ったんだって、
うんうん、
でその人がベビーカーをしてたんだって、女性の人で、で、あ、こんにちはって言って挨拶をしてみたいな感じで、でその人が部屋に入っていくところを見て、で自分もその上の部屋に行って、まあ引っ越しの挨拶とかした方がいいかなと思ったけど、なんか挨拶した時のさテンションで、うんうん、いまいちこう話しかけられる感じでもなかったから挨拶だけになっちゃった。
なるほどね。
でその後もそのベビーカーをしてる人とは数回すれ違ったことはあったんだって、数日のうちに。で、あ、どっかで挨拶行かなきゃいけないなと思って、で多分、まあ、ベビーカーをしてるってことは旦那さんと3人暮らしの家なんだろうなと、まあ、家族連れの感じなんだろうなと思った時に、一瞬ふっと思ったのが、まあ、そこの自分が住んでる部屋の多分真下に住んでる人なのね、
うん、
なんだけどちょっと狭くねって思ったんだって。
うーん、
家族暮らしするには、自分が一人暮らしでっていうには、まあ、ちょっと広いけど、
うんうん、
赤ちゃんもいて、まあでもそんなもんなのかなみたいな、
うん、
まあでも余計なお世話じゃん、ちょっと手狭じゃねとは思いつつもみたいな感じだったらしいんだけど、数日のうちになんだけど引っ越してきて夜中に赤ちゃんの泣き声がするんだって、
うん、
でまあアパートだから、うん、まあ壁もそんな厚くないしさ、
うんうんうん、
泣き声とか結構ダイレクトに聞こえてきちゃうというか、でもまあしょうがないじゃん夜泣きだし思ってたんだけど、めちゃくちゃ鳴き声すごいんだったよ、うん、うわーっていう鳴き声で、
うん
うん、夜泣きってこんなにすごいっけってちょっと思ったんだって、
うん、
だ周りにさそんな、まあ、年齢的にもさ赤ちゃんいたりするさ年齢ではないからさわかんないけど、なんか絶叫じゃないみたいな、赤ちゃんの鳴き声が悲鳴ではないけどうわーっていうすごい鳴き声だから、夜泣きってこんなんなんかな、大変だなって思いながら、でそのまま泣き声が止むまでさ自分も寝らんなくて、
あ、そんな大きい
声、それぐらいすごい声だったんだって。 でも周りとかも聞こえてんじゃないかなとか思いつつも、周りの家もこれ迷惑、まあ迷惑って言えないじゃん、
うん、
赤ちゃんの泣き声って、だからうーんって思いながら、まあ泣き止んで眠りについたんだって。でそれからまた数日のうちにやっぱすっごい泣き声がするんだって、うん、うわーっていう泣き声がして、でうわっほんとすごい泣き方すんのこの赤ちゃんと思いながら、まあ泣き止むのを待ってまた寝てっていうのを繰り返してて、で、まあ、そんな風に生活してるうちにやっぱりすれ違うことがあるんだって、下の赤ちゃん連れの奥さんとすれ違うことがあって、
うんうん
うん、あ、こんにちはって挨拶して、向こうもまあっつって頭下げるぐらいの感じで、もうそのぐらいのタイミングになるとさ今更挨拶もいけねえな引っ越しのみたいな感じで、まあもういいやと思って、周りも別に挨拶行ってなかったしみたいな感じで生活してたらしいんだけど、そこの旦那さんとは会ったことなかったんだって、
うんうん、
まだ。 でまあ仕事の時間とかあるから自分がぐざってないだけかなぐらいに思ってたらしいんだけど、でしばらくしたらその N さんすぐ彼女ができたらしくて、本当入学して本当すぐ彼女できて、で彼女が自分のその一人暮らしの部屋に泊まりに来るってなって、まあ、そわそわしてみたいな感じで、で部屋掃除してとかやって、彼女当日来て、でご飯食べて一緒に映画見てみたいな、で夜寝ることになって、まあ寝たんだって一緒に。そしたらその日の夜にまた赤ちゃんの泣き声がうわーってすごい声で泣き声聞こえて、うん、で N さんはって目覚めて、うわまたあの声聞こえるよと思って横見たら、
うん、
自分の彼女も目覚ましちゃって、
うんうんうんうん、
でえっていう顔してんだって。で N さんがいやそうなんだよ、このここの下の階に住んでる赤ちゃんの泣き声なんだけど、まあ、めちゃくちゃすごくて、これ週に何回かこういう泣き方するんだよね下の子みたいな。で言ったら彼女がいやいやいやいやありえないありえないみたいな、
うん、
こんな泣き方しないよ絶対っていうのって、
おうおうおう、
っていうのもその彼女は結構年の離れた10歳ぐらい年の離れた妹がいたらしくて、うんうん、その自分の妹が夜泣きしてた記憶があるんだって、
うんうんうんうん、
で、まあ、もうそれ自分がね10歳とか物心ついた頃に生まれた子だから記憶あるけど、こんな声で泣かないよ赤ちゃんって言って、
うん、
これなんか痛いこととかされてるんじゃないの、虐待されてるんじゃないの的なことを彼女が言ってきたの、
うんうん、
って思うけど、まあ、確かに泣き声すごいしなと思って、まあその日は虐待かもって言われても、うん、特に大学生とかだとさどうしていいのか分かんない、周りの家からどうにかしてくんないのかなとか思って、まあ、彼女と一緒にその泣き声が止むまで待って結局その日も寝たんだって。ちょっと後味悪いけど、
うん、
でまた数日したら今度昼だったらしいんだけど、その日講義休みだったから、
はいはいはい、
部屋でゴロゴロしてたんだって、もう昼過ぎぐらいに。そしたらまた赤ちゃんの絶叫が聞こえてきたんだって、うん、うわーっていう強烈なギャーっていう泣き声が聞こえて、うわーまた聞こえてきたと思ったんだけど、まあ普段だったらやり過ごすんだけど、その数日前に自分のその彼女がさ、いやこれなんか親に虐待されてんじゃないのみたいなことを言ったのがどうにもこう引っかかっちゃってて、うんうんうんうん、いやこれ通報しようと思って、
うん、
意を決して警察しか分かんないから当時は警察にとりあえず連絡をしたんだ。でまあどこどこ住んでるもので、僕は多分上の階に住んでるんですけど、下の子の あの赤ちゃんがみたいな、下の階の家の子がみたいな感じで今までのことを結構事細かに説明したんだ、
うん、
こうこうこうでしたら、あ分かりました、じゃ あの警察向かいますみたいな感じで、でまあ家でああよかったと思ってまたそのゴロゴロしてたらピンポンって家のチャイムが鳴ったんだ、
うんうん、
で玄関出に出て行ったら警察官が2人立ってなって、
はいはいはい、
であのどこどこ警察のみたいな感じで、あはいってなったんだけど、その時のその N さんからしたら、
うん、
来てほしくなかったなって警察官に、
うんうんうん、
っていうのも下の階の人に上にこの警察官2人が来てるっていうのを見られたら、 あいつが通報したのかってバレるじゃん。
そうだね。
だからうわやめてやめてと思ってもう早く帰ってほしいと思ったんだけど、結構そこで話し込まれたな、あの通報してくださった何々さんですよね
みたいな
感じで、やめてやめてと思って、
はいはい
はい、あのそうですけどみたいな、ちょっと声落として話してくださいみたいな感じで、いやって言って全然話やめないんだって、
うん、
で今ここでやる必要あると思ってんだけど、で、あのどうこうこうこういう通報されてみたいな、あはい、あそうですけど早くしてもらえませんかみたいな、いやそれであの今下の階行ってきましたって言われて、
うん、
あそうですか、あの下の階あの女性の方の一人暮らしですって言われたので、一人暮らし、あ旦那さんは確かに見てないけど、えじゃあなんかシングルマザーで子供と住んでるってことかなと思ったら、いや一人暮らしで、で赤ちゃんいらっしゃいませんって言われて、
うん、
はみたいな、自分はそこの部屋に赤ちゃん連れで入ってったの見てるし、うんうん、聞こえてるから声も、えみたいな、見間違いなわけねえしな。で警察はその前の2世帯あるうちのもう一つの方も見に行ったら、
うんはいはいはい、
そっちもまだ在宅でいらっしゃって、そこは男性の一人暮らしで、であの聞いてみたんですけど、この アパートで、うんうん、赤ちゃん連れの人は多分住んでないと思いますって言われたんだって。で、エンジェルさんパニックになっちゃって、うんうんうん、え？どういうこと？みたいな。で、あの赤ちゃんの泣き声しますか？みたいなことをその聞いてみたけど、話せた人たちとは、うんうん、誰もそんなの聞いてないっていうんだって。なので、まあ、今後こういう警察に通報するときとかは気をつけてくださいみたいなこと言われたの。だから、うん、俺がいたずらの通報してるってこと？と思って、って言われてる俺と思って、うんうんうん、ちょっとムッとしながらも、でも聞こえたけどなみたいな、あ、分かりましたみたいな感じで、まあ、警察帰ってたの、
うん、
で、まあ、ちょっと気分悪いじゃん、うん、そんなんで絶対赤ちゃんの聞こえてるし、なんか適当なこと言ってんなみたいな、警察がって思ったんだって。その面倒くさいから、そう、近所トラブル的なのが面倒くさいから、適当ななんかこと言ってんだろうなと思って、また部屋で時間潰してたらピンポンとまたなんだって、
うん、
で誰だよと思って、また警察かなと思ってスーって行って、ドア開けたらその下の階の女が立ってんだ。で、うわっ！ってなって息止まっちゃって、
うんうん、
赤ちゃん抱いて立ってんだって。で、ほぼ初めて口聞いたらしいんだけど、うん、いつも挨拶交わすだけじゃん。その人が細い声で、うちの子うるさかったですか？って聞いてきたんだ。ゾッとして、
うんうん、
あ、いえ、あの、すいません、あの、全然何のことか分かんないですけど、全然うるさくないですよって言って。うちの子うるさかったですか？って同じこと聞いてくんだ、
うん。
めちゃくちゃ気持ち悪くて、いや、あの、本当に、すいません、何でもないですみたいな感じで、ドア閉めようとしたんだけど、何よりも気持ち悪かったのが、その女が赤ちゃん抱いてるじゃん。
うん。
それが、赤ちゃんの人形だったの。
へぇ。
いやー、おかしい人なんだ、と思って、
うんうんうん、
すいません、何でもないです、つって、ガチャンって、そのまま閉めて、もうそんなとこ住んでたくないと思って、うんうん、すぐに。こんなやばい人が自分の下の階に住んでるってやばすぎると思って、
うんうんうんうん、
もう絶対すぐ引っ越そうと思って、その仲介で入ってくれてた不動産に電話して引っ越したいですって話をしたんだって、
うん、
そしたらなんかわかんないけどスルスル、あ、わかりましたみたいな感じで、じゃあ手続き進めますみたいな、うん、ないじゃんそんなこと、
うんうんうんうん、
そのすぐに引っ越しの手続きして何かありましたとかいう話も特になく、
はいはい、
あ、分かりましたみたいな感じで、もしあれだったらあの同じような条件で探しますよみたいな感じで、あの失金礼金返ってくるみたいな話になって、ありえなくない、その、うん、まあまあ入って1ヶ月ぐらいのうちに出ようとしてるからってのもあるのかもしれないけど、うんうん、でもそれだったら理由の確認とかあるはずなのに、うん、それもなく、あ、はい、分かりましたみたいな感じで、で、あの次の仲介のところ僕たちがあのおまけするんでみたいな感じで、次入る部屋もめちゃくちゃ格安で入れてもらえることになって、スルスル、
うん、
もう引っ越し先まで決まったんだって。そんな遠くないとこだったらしいね。で、ああよかったと思って、で引っ越しすることになってさ、で、まあ、自分たちで引っ越すからお金ないからさ、車借りてきて自分で引っ越すみたいなことやってんだけど、まあ、その荷物を運び出すときに、
うん、
その引っ越しの日ね、絶対に下のあのやばい女ともう会いたくないと思ってるから、もうバレないようにというか、さーっとこう急ぎでさ作業やって運び出しみたいなのやってたら、その階段降りてる時に下の階の扉がガチャって開いちゃったんだって、
うんうん、
うわやばい顔合わせと思ったら、女の人がスーって出てきて鍵ガチャガチャってかけてんだって、
うん、
最悪だと思ったら目あったんだって、その、
うんうんうん、
やっぱと思って体固まってたら、向こうが会釈してくんだって、こんにちはみたいな感じで、え、あ、こんにちは、そこの明らかに住人の人らしいんだけど、
うん、
自分が見てたあの赤ちゃん連れの女とは別の人なんだって、がそこにいたらしくて、うん、でそのままフーって出かけてっちゃって、
うんうんうん、
え、じゃあ俺があの下の階に住んでると思ってた女はそもそも誰で、一体どこにいるのあの女はって思ったっていうような話を聞かせてもらいました。
FY Radio。
エンディングです。
はい。
というわけで。
はい。
というわけで。
何でしたっけ
まあ皆さんはね、はい、なぜ僕たちがこんなことになっているかわからないでしょうが、はい、
どんな状況かもわからないでしょうが
別日タイムジャンプがありますいやなんかさあの収録の日さ、はい、おかしくて、
うん、
え覚えてる急に電源落ちたりした
のああ落ちたね
俺あのだから一緒に収録した、
うん、
あのオカルト通信の方の、
うん、
あの心霊あじゃなくてあの事故物件に住んでるっていう話を、
はいはいはい、
読んでたら、うん、ブツンって急に落ちて
ああそうだったね
でなんか今これ電源つないでやってんだけど、うん、これ電源抜けても、うん、電池で駆動すんのよ、
うんうんうんうん、
普通に切り替わって
切り替わってね
なんだけど突然電源が落ちて今までやっててそんなこと初めてだったのに、うん、落ちてでさらにこのエンディングに関してだけ俺絶対録音押したんだけど、
うん、うんうんうん、うん、
ファイルがなかったの
へえ
っていう
なんかまずいこと言ってたかない
やわかんないエンディングは別にそんなあれだったんですけど、ね、まあ1話目がピエロの話だったんですけど、
うん
はいはいはい、まあなんか不思議というか何がトリガーで再び出てきたんだろうみたいな、
うん、
その過去出てきてたのがあって再び出てきたんだろうと思った時にやっぱイットが、
うんまあ、引き金になった感じだよね
今出たらめっちゃウケると思ってたのかな、
うん今しかないっていう
今出たら大爆笑だよってなると
踏んで
踏んで出たら
出たら
腰抜かされちゃったああ怖い怖い怖い怖いになっちゃったいやなんかでもピエロから悪意は別に感じないといえば感じないじゃん、
うん、
何にも悪いことはしてないじゃんピエロ、
うんうんうんうん、いるだけみたいな感じ
いるだけじゃん、
うん、
ここにいるよ、
うん、ここにいるよ
ソルジャー
え
あそばにいるよだっけここにいるよフィート青山テルマだっけあったけど
はいはい
そうそうそうあのソルジャーと青山テルマのやり取りで初めてアンサーソングっていう言葉を中学生にして学ぶっていう
フューチャリングも大体あれで知った人も多い
そうそうフューチャリング
何フューチャリング
フューチャリングって何
最近あんまりフューチャーしなくなったよ
なったなったで青山テルマさんの出したソルジャーさんへのアンサリングソングです、
うん、
アンサリングソングそれはなんかあのアサリと関係はありますか関係ないですね、
はい、
ね要は、
要は
どういうことでしたっけ
アンサリングソングってことですか
そうでもまあ怖いよね普通にピエロってさ、
うんうん、
ピエロガチピエロ見たことある
ああ本物ないんだよね
ああ俺はあるけど、うん、サーカスとか
どんな感じな
の俺が見たピエロはあの普通に人が白塗りしてる人
ああはいはいはいはいはい、はい
うん、だったけど、
うん、
よくわかんないよね
白塗りが面白かったで
しょ白塗りが非常に受けていた時代が、うん、
受けていた時代がありその名残で白塗り引きずったまま来ちゃってるみたいな感じ
ね、白塗りが受けた時代ってあれ、うん、エンタの頃とかってこと
中世とか
エンタの神様の
エンタの頃
コウメ太夫とか
まあだから名残で白塗りしてるだけで
それここみたいなやってた
あれもだから、
まあ、流すかるか
面白かった時代の名残
中世からの
そう中世から
のあじゃああれ伝統芸能だった
そうそうそう
歌舞伎とかと一緒ってこと
そうそうそう歌舞伎てるでしょだって二人とも
あ歌舞伎ものだったんだ
そうそう歌舞伎ものですね
太夫って言ってるけど
確かに
浄瑠璃ではなく、うん、とかああそうなんだねいやでもピエロなんで白塗りにしたのかな
ね
そもそも、
うん、
マジでだって道化でしょ、
うん、
面白いと思ったのかな初めて塗ったやつがめっちゃウケたのかな時の王様が
時その時代は、
うん、
白塗りなんてものがそれ以前に存在していなく
斬新ってなった
の初出の見た目何それだったの
でもさ分かんないんだけどさ、うん、初めて白塗りが出た時のさ、うん、その道化として認められた時のさ、うん、感じすごい斬新だったわけじゃん、うん、きっと、うん でもその前もさ、うん、あるじゃん、なんかランジャタイみたいな扱いだったわけでしょ
尖りすぎてたかもしれない初め笑えなかったかもしれない、
猫将棋ロボ的な、う
ん、え何してるの何してるの
白塗りだった可能性があるじゃん、
うんうんうん、そうね。
そうするとじゃああの時のその頃の正統派漫才的なのは何だったのかな、うんうん、主流はいっぱい食べるとかかな食いすぎだろうとかが
確かに今でも向けたりするもん
ね。そうそうそう最古の笑いいっぱい食べるかもしれないじゃんおならをするとかさ
あでもそこからの白塗りだったらあ見た目できたんだみたいなね、うん、何かをするじゃなくて見た目系できたんだ、
すっごい尖ってた可能性あるよね若い頃の松本ぐらい尖ってた可能性がある俺これ一本でいくんだよみたいな、白塗り一本でいくんでみたいな。
で最終的に白塗りで落ち着いたのが小梅太夫。
小梅太夫だね、はい、ゴージャスさんだったでしょ。長い歴史の末に、うん、
背負ってるからね白塗りを
白塗り彼らを、
うん、
ああそうか、キッスとかもいた気するけどじゃあキッスも受けようとしてたのあれも面白いと思ってやってるの
アメリカの本家の方あっちの方
そうそう、キッスが、
うん、あれもどうなんだろうね、あれ笑いに取りに行ってたのかな、だから一周回って怖いだったんじゃない。
あそうなんだ、
怖い時代。
デーモンさんは、
デーモンさんまだ
カッカを前にして言える、
確かに
それ受け狙いですかって
怖い怖いどういうことなの、
あの、うん、真っ白のはずなのに真っ赤になって怒るかもしれないよカッカが
我が輩
それ面白いと思ってや
った、一人称我が輩なんですかみたいな、
それって面白いんです
か1万プラス波数っていうのはみたいな
10万じゃない
10万か
だいぶ若
かりし頃だって
はあ、そう、え、要は何が言いたかったんでしたっけ。
カッカが初めて中世で白塗り見た時がめちゃくちゃ面白かったんだよ多分1000年引きずってんだ多分
あそっかあそっかそっか
っていう話だ。
10万、うん、10、あ、じゃあ、うん、カッカは白くなったの割と最近、
うん、相当新しい笑いとして取り入れてる。
9万9000とか9万8500歳ぐらいまでのとこ時は、うん、あそんな前じゃないか、9万9000歳ぐらいの時か、
う
ん、
そうね、
9000何百歳、
うんうんうん、
までは白塗りじゃなかった、
なかった、
閣下は、うん、でその中世の道化を見て、うんうん、
やべえってなって、
あ、おもろみたいな
そう
ことなんだ。
そう
マジすごい、全然歴史としては浅いんだね。
そう、
閣下的な、うん、なるほどね、
大事もの見つけただと、
え、あの日が経ってるとはいえ
でも元のエンディングもこんな感じだった
ね。感じだったね、うん、確か、はい、確か今こう思い思いに手繰り寄せてるけど、はい、当時収録したであろうエンディングを
内容
で2話目の、
はい、
あの赤ちゃんの話、うん、いやいやこれは普通にふざけるとかじゃなくて、
うん、
何だったのかなみたいな、そのいや俺が思ったのは1階に住んでる人、赤ちゃん連れだった女と最後に会った女の人は同一人物なのかな、
うん、ああ姿が変わって見えたけど同一人物だった、
うん、そうだからこれは心霊っぽく聞こえるけど、うん、めちゃくちゃ人怖なんじゃないかなみたいなふうに思ったの、
うんうん、
まあ、でもなんか一箇所でもそれで分かんないのは、うん、その強烈な赤ちゃんの泣き声を自分以外の人は聞いてない、まあ、警察調べだけど聞いてなかったっていうのは、
うん、
でもなんか思うけど1階のところに行って、うん、赤ちゃんいなかったって言って警察の人なんか他の周りの人も聞きましたけどとは言ったけど、うん、聞いてなかった説もあるじゃん。
はいはいはいはいはい、はい、
だから周りの人も聞こえてたんじゃないかな、その赤ちゃんの泣き声はみたいな、
まあれだよね、気づいた人、指摘してくる人を割り出そうとしてた感じはあるかもね、もしかしたら。だから最後訪ねてきたってことはさ、
うちの子うるさかったですか、
う
ん、
あ、そうそうそう、
いやだからこれ人コアなのかなと思って、
うん、
いやだから本人が泣いてた説とか、
うん、うんうんうんうんうん、女の人が泣き真似をしてた、まあそれはそれめっちゃ怖いけど、
だってさそこのさ子がさ赤ちゃんいるかどうかっていうのはさすがに警察わかるじゃん、
うん、
まあ多分、
うん、
で本当に 児童虐待とかだったらやばいから、そこはしっかり調べると思う、
うん、そうだろうね。
だから本当に赤ちゃんはいなかったと思うの。
うん、
だから、まあ、心霊じゃなくてこれが人コアだったとして考えるんだったら、泣き声出してたのもその女の人で、周りには実は聞こえてたとか。でもさ、それだったら多分苦情とか入ってんじゃないかなと思うんだよ ね、警察も。
そうだね、実際の音としてね、
そこの、
うん、
以前からまあ苦情がとかだから、うん、まあでも心霊なのかな、
うん、心霊だとしたらなんかやっぱり男の人に気づかれるように、だから周波数が合っちゃったみたいな感じかもしれないけどね、ラジオのチャンネルみたいに。
なんか昔四ツ谷とか新宿の方の、
うんうん、
アパートに誰階段師さん誰が話してたか忘れたけど、うん、に昔住んでて、なんか話は似てて、その時の自分が一緒に住んでた人か彼女か忘れたけど、もうそこで赤ちゃんの泣き声聞いてみたいな、
うんうん、
でそれこそ警察呼んでとかだったけど、周りの人は聞いてなくて自分たちしか聞こえてなくて、で後々分かったのが、戦後すぐにあの赤ちゃんがいると給付金じゃないけど粉ミルクがもらえるとか、うんうんうん、お酒がお祝いでもらえるみたいなのがあった時に、その赤ちゃんを方々から育てらんないじゃん、
うん、
お金がなくてとか、うんうんうん、貧困にあえで育てらんない家庭から、赤ちゃんとその祝いの品とかを一緒に引き取って自分たちが育てますって言って、うん、その赤ちゃん育てないでそのまま放置して殺しちゃってたみたいなのとか、それはね確か本当にあった事件かなんかで、
うん、
っていうのがあって、それがそのあの自分たちが泣き声、赤ちゃんの泣き声聞いてるところだったか、そのすごい近くだったかみたいな階段を昔聞いたことがあって、なんかそれ系なのかなと
確かにね
ちょっと思ったんだけど、
うんうんうん、そういう曰くのあった場所に、
うん、
その建物が建ってしまって、
そう
そういうものだけ残ったみたいな、
うん、みたいなのかなとかちょっと思ったりはしたけど、
はい、
でもなんか人怖な気がして俺は、
うんうんうんうん、
どういうわけか、そう、
なるほどね、
っていうちょっと怖いなと、うん、
はい、
改めて思った話でもございました。はい、
はい、
ということで、
はい、
まあ、番組では、
はい、
お便りも募集しておりますし、あのポッドキャストでお聞きの皆様、
はいはい、
朗報ですかこれは、
はい、
朗報なんでしょうか、
朗報です、
はい、僕たち週末、
はい、
YouTube で生配信やってまして、はい、まあ、そっちはもうほぼ会談なしの、はい、まあ、雑談とかもうほんとなんかラジオみたいな感じの、うん、あのをやってまして、そちらもぜひ聞いていただければと、なんかラジオ好きの方がポッドキャストとかでよく聞いてますよみたいなのは見てましたので、
うん、
ちょっともしラジオ好きな方でお仕事とか通勤のお供に聞いてくださってるで階段以外もちょっと興味があるという方いらっしゃいましたら、う
ん、雑談中心ですかね、
はい、雑談中心のその YouTube の、ライブ配信っていうのを、ポッドキャスト化して配信を開始いたしました、
はい、
多分これを公開する頃には開始しておりますので、はい、まあ、ちょっと概要欄の方とかに、URL 貼っときますので、ぜひそちらも聞いていただければと、
はい、
でもし興味があればそれ聞いていただいて、一回聞いてもらってとりあえず、はいはいはいはい、興味があったらぜひちょっとライブ配信の方にもね、なんかお越しいただけたらなと、
はい、やっておりますので
思っております、はい、そしてこれを言うのがすごく大事だったというのが判明しました、はい、YouTube のチャンネル登録
高評価
お願いいたします、
お願いいたします、
はい
はい、
YouTuber ゲーム、
はい、
イエーイ、チャンネル登録
高評価
お願いします
あ、
分かんないけど俺が勝ったの、チャンネル登録
高評価
お願いします、
あ
また俺の勝ちかな
これ多分3人以上でやるゲームだ
タケノコニョッキ的なそんなね、
うん、
はい、チャンネル登録、
はい、
高評価ぜひ
お願いいたします、はい、
まあ、ちょっと前までね、ずうずうしくてこんなこと言いたくないと思ってたんですよ。
はい、
まあ、もしかしたら前回も話してるかもしれないですけど、はい、あの馬にみたいなさ、
はい、
押し付けがましいじゃない？
馬に。うまいよ。
馬にって言うじゃん。
うん、初めからうまいよみたいな。
なんかその味を判断するのはさ、
うん、
その食べた、
うん、
こっち側じゃん。
うん、
食べた側が うまいかどうか判断するから、
うん、
なんでお前が先に馬に名乗ってんのみたいな。
うんうんうんうん、判定する前にうまい名乗ってるんじゃねえ、
名乗ってるんじゃねえよっていう、その押し付けがましさ、
うん、
をちょっと感じていたかいなかったかといえば、
うん、
いたかな、 俺らが言うことに関しては。
なるほど。
他の人が言っててもそんなこと思わないけど、うん、俺らがそんな、
うまにめと
思う、チャンネル登録よくお願いしますみたいな、うん、それはもう向こう次第ですからみたいな思ってたんですけど、今後は面白くなくても高評価押してくださいチャンネル登録してください
ちゃんとしてください、はい、
はい。
ポッドキャスト聞いてね、
はい、
YouTube の方はあんま見ないよっていう人もね、
そう、
もしよかったら、
まあそんな人いないでしょうけどね、
いないでしょうけどね、
まあ、だからポッドキャストだけなんていうね、うん、いる聞いて
一人の人がものすごい回数聞いてる可能性もあるから
えぐい回数
も、10代ぐらいの端末でえぐい回数聞いてる可能性もあるから
いやもう本当にありがたい限りなので、いやぜひそんなことはないです、はい、あのポッドキャストで聞いていただけるの本当にありがたいので、はい、まあ、もしちょっと興味あったら YouTube の方にも顔出してたりもするので、はい、まあ、僕たちの顔なんて ね見たって吐き気を催すだけですけれども、まあ、ぜひちょっとお越しいただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、そうしましたら
4月20日ですね。
あ、4月20日
はい、
はい、イベントやります。
公開収録イベント
第2回目ということで、はい、記念品なんか作っちゃうかもしれないので、
はい、
ぜひ
四ツ谷予定、
四ツ谷予定、
お昼から夕方ちょっと前ぐらいまで
何一つ決まっていない、
会費3000円ぐらいじゃないかというぐらいまで決まっておりますので、
はい、思ってますので、はい、そちらも、もう予約開始しております。
はい、
宛先は
FOI 予約
1991
at gmail.com、
はい、予約のスペルは
FOYYOYAKU
小学生並みのスピードなんです
、ね、1991 at gmail.com、
はい、まあ、こちらも概要欄に書いてるかと思いますので、
はい、
ぜひあの公開収録お越しください。あの、はい、生で、
はい、
これをやるだけなんですけど、はい、公開収録ということで、
山本が身につけたタロット、
ね、タロット占い、
はい、
はい、ちょっとできたらな
と思ってたりもしますので、
はい、ぜひ、
はい、
お越しいただければということで、
はい、
以上でございますかね、はいはい、そうしましたら締めの言葉お願いします。
いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F、
お、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。